ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにご登場いただきます。佐々木ディレクター、こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
久しぶりで、年末以来ですかね。
そうですね。
今年初、もう3ヶ月も経ってますけど、
まあ、シネマクエストラジオ大好きで聞いてるよというリスナーの皆さんは、来たと思ってる方も結構たくさんいらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、さあ今夜はどんなお話が聞けるのでしょうか。オープニングで、今夜はアカデミー賞のお話をちょっとたっぷりとお届けできるかななんて、お伝えしたんですけれども、佐々木ディレクターもアカデミー賞のお話を今夜は。
そうですね、今までなんかねちょっと変わった映画とかあんまりメジャーじゃない映画ばっかり紹介してきて、たまにはちょっとまともな映画も
ちょっとメジャーな
アカデミー賞を取った映画、
みんなと仲良くアカデミー賞はみたいな感じで、ね、
ですけど、まあ、作品賞を取った映画とかだったらね、ちょっと有名すぎるし、まあ、それ以外でもね、大概撮ってる映画の有名ですけれども、まあ、そんな中で僕の大好きな映画の一本を紹介したいと思います。
あ、マニアックな香りがプンプンとしてきましたよ。今の話の流れでプンプンとちょっとしてきましたけども、
まあ、テレビとかでね、よう放映されてるんで、まあ、見た方も多いと思うんですけれども、あのタワーリングインフェルノという、
タワーリングインフェルノ、
1974年のまあ、パニック映画ですね。
パニック映画、70年でパニック映画が多かったんですか。
そうですね、ちょうど1972年にポセイドンアドベンチャーが公開されて、まあ、そこから74年に大地震っていうのが公開されて、まあ、それに続く、まあ、パニック映画超大作として作られたんですね、で、まあ、出てるのがスティーブ・マックイーン、ポール・ニューマン、ウィリアム・ホールデン、フレッド・アスティア、フェイ・ダラウェイなどなど豪華10大スターっていうのも売りで、まあ、当時なんか大作ってようね、豪華何大スター出演みたいなありましたけれども、まあ、そんな感じ でこれがその72年のポセイドアドベンチャーと同じ制作のアーウィン・アレンという方が、まあ、制作された映画で、ほんでこの後ね、あのタワリング・ウェルの撮った後にアーウィン・アレンもう一本1980年にパニック映画作るんですよ、はい、あの世界崩壊の序曲という、
わドキドキします、ね、
これも、まあ、ポール・ニューマンが出てるんですけれども、これも大こけしてね、特撮もチャチーし、ストーリーもいまいちやなっていうような映画だったんですけれども、このタワリング・エフルノはね、もうすごい優れた映画で、まあ、アカデミー撮影賞と編集賞と主題歌賞を取ってるんです、3つ、でポセイドン・アドベンチャーもアカデミー主題歌賞を受賞してて、でこれ両方ともね、あのポセイドン・アドベンチャーの方もタワリング・エフルノの方も主題歌はその作詞作曲同じ人なんですよ。で歌ってるシンガーも同じモーリン・マクガバンっていう女性なんですけれども、多分同じメンバーで同じパニック映画の主題歌で2回撮ってるという、
すごいですね。
そうですね、まあ、珍しいパターンなんですかね。
本当ですね、
で、まあ、この歌がまたええ歌でね、で映画の中でもこのパーティーのシーンでこのモーリン・マクガバン出てて、で主題歌歌ってるんですけどね。でこの音楽のスコアの方はジョン・ウィリアムズなんです。
そうなんですね、
でね、あの当時発売されたオリジナルサウンドトラックはね、あの実はオリジナルじゃないんですよ。
オリジナルサウンドトラックとして発売されてるのに、
オリジナルじゃなくて、まあ、再演奏されたのを、まあ、録音して発売したという、映画で使われた演奏ではないんですよね。
なんでわざわざ再演奏したんだろう。
実はね、そのこの映画自体が、映画会社2社の合作の映画なんです、で、まあ、権利関係の問題で、まあ、正規の版が発売されんかったっていうのもあったみたいで、で、あのワーナーと20世紀フォックスの合作なんです、まあ、これもアメリカ映画史上初めてのことらしくて、まあ、日本で言ったら松竹と東映が合作で作ったみたいなもんなんでしょうね。ちょっと規模全然ちゃうけど、
グッとなんかあの身近に感じるというか、コンパクトに感じるというかね、
でもね、2000年に世界で3000枚限定でこの当時のサントラアルバムの未収録曲とかも含めて、もう完全なオリジナルのサウンドトラック CD が発売されたんですよ、2枚組で、
時を経て、
ただもう限定3000枚なんで、もう今すっごい高値がついてて、なかなか入手困難なんですけどね。
は
あ、僕入手したんですけどね。
そうなんですか。
2枚組の、これなかなかいいですよ、マニアックで。
うわあ、そのもうものすごく流行ったブームになった時には手に入らなかったあの音源かっていう、
いやだから僕もね、そのオリジナルって言われてる当時の LP も買ったんですよ、ちゃんとあの、でそれがほんまもんやと思って聞き続けてたら、ある時これパチモンやの分かって、
パチモンって改めて録音し直した音源だ、ということが分かったわけですね。
で、まあこれなんで 合作になったかって言ったら、たまたま同じ時期にワーナーと二十世紀フォックスがそれぞれ、まあ、ビル火災の小説の映画化権を、まあ、入手してたんですよ、
うん、
ほんで、まあ、同じような話を映画化すれたらもう一緒のそのこと一緒にやった方がええんちゃうかみたいな感じでもう合作になったらしいんですけどね、うん、
は
で、まあ、内容はもうサンフランシスコに完成した高さ520メートル、138階建ての、まあ、当時世界一の超高層ビルと言われるグラスタワーの落成式での話なんですよ、
はい、
でも135階でこの記念パーティーが華々しく開かれてて、まあ、市長の夫妻とか各界の名士とか、
はい、
まあ、ビルのオーナーとかがまあ来てわーパーティーやってて、
うん、
まあ、そんな裏であの実は地下の発電機が事故を起こしてて、でまあ建設費を浮かすためにその規格以下の安物のヒューズを使っとったのがちょっと分かってしまって、まあ、よくある話ですね建築の現場では。でまあ、そのポール・ニューマン扮するビルの設計者がこれはいかんいうので、まあ、各階の配電盤をチェックして回ってたんですよ、うん、
はい、
ですがそんな中81階の配電盤がショートしてもでそこから火が出てしまうんですよ。
うん、
でまあ火に気づいて、まあ、警備主任とかも、まあ、火事やいうのでパーティー会場のオーナーに連絡して、まあ、81階から火が出てるから避難してくれみたいな言うんですけど、
でもパーティーしてるの135階なわけですよね、うん、
だからもうそのオーナーもいやこんな大事なパーティーでも偉いさんも来たら何言うとんねんで、もう50階も下の物置の火事やろ、うん、なもんええー、言うて
ペッペ消しなさいみたいな、
パーティーなんか中止できへんそんなもんって言って逃げないんですよね。
おーおー、あららら、まあ、
それで偉いことになってきてもどんどん火の手は、まあ、回ってくる、
うん、
ほんで、まあ、映画の上映時間は2時間45分なんですけれども、まあ、長い
パニックが長い、
始まって40分ぐらい経ってやっとスティーブ・マックイーンがね出てくるんですよ、
まあまあ、
消防隊の隊長という役で、
ね、なるほど、うん、
でまあ、135階には300人余りの人が取り残されてる、
うん、
でまあ、あの手この手で救出を試みるんですよ、
はい、
でまあ、ヘリを屋上に着陸させて救出しようとするんですけども、うんうんうん、強風で煽られてヘリバーンぶつかってボカン燃えてもて、あかんやないか、
あかんやないか、上もあかんやないか、
上もあかん、屋上逃げられへん、うん、で外付けの展望エレベーターがあるんでね、まあ、それに乗せてみんな下ろそうとして、はい、まあ、乗せて下ろすんですけど途中でボカン爆発して、まあ、何回も火が回ってくるからね、
そっか、
でもエレベーター途中止まっても宙吊りになってまうわ、ほんでしゃあないか、じゃあ隣のビルにロープを張って救命カゴでこうゴンドラみたいに移そうみたいな、
おおすごい作戦、
風もきついけど、
うん、
でももう我先にこう逃げる人が殺到してもうロープ切れてまうわで
うわ大パニック、
パニック、まあ、どうしようってなって、
うん、
でまあそして最後の手段はもうこれしかないなっていうので、まあ、あることをしようとするんですけど、まあ、見た人は分かるんですけど今回ちょっとネタはね言わんようにしとこうかなと、
久しぶりにね見たいなと思ってる方も、そして初めて見たいなという方もね、
まあ、これはちょっと言っちゃうのね、うん、ネタバレするんで、
うんうんうんうん、
でこれ実際ねそのタワーの模型もね高さ33メートルのなんか模型を作ったらしいんですよ。
33メートル
でそれにまあ火付けて燃やしたりとかしてるんで、
は
あ、まあ、言うたらちょっとしたビルを建ててるようなもんなん
ですね。そうですよね、
だから結構ねリアルなんですよね、その火災のシーンとかビルが燃えるシーンとか、
へ
で、まあ、セットも組んでてもう結構リアルな、撮影になってて、
うんうんうん、
でちょっとね僕この調べてみたんですけどねデータを、はい、この74年当時に日本一高いビルが東京新宿の三井ビルで55階建てで209メートルなんですよ。
55階建て
ちなみに神戸一高いビルは当時神戸商工貿易センタービル三宮にある、
はい、
が26階の110メートル。
あらなんかもうすごく可愛らしく感じる、うん、愛おしいわ。
で世界一高いビルはアメリカのシカゴにあるシアーズビルっていうビルで110階建ての442メートルなんですよね。だからまあ当時としてはこれまあ135階建ての520メートルだ、まあ、前代未聞で、
うんうんうん、
まあ、すごいね、ビル でまあ日本人から撮ったらあんまり逆にリアリティがなかったんかなと、高さ的には。
あーなるほどね、
まあ、そんな高いビルなんか建てれるわけないやないかみたいな、
うんうんうんうん、
でもまあ内容はその火事の映画でね、まあ、リアルやったんですけど、でも今ね現在また調べてみると2018年現在、
はい、
日本一高いビルは大阪のアベノハルカス、
そうですね、
60階の300メートル、
うん、
しかも建物やったら東京スカイツリーがね634メートルと。
そうですね。
でさらに世界一高いビルはドバイのブルジュハリファが206階建てで828メートル、もうタワリングビルの超えてるじゃんっていうのはね、
ほんまですよね、
ええ、
いつの間にかありえないと思っていたことが
もうあり得る、高さもあり得る、
は
あ、ただまあ実際に起こり得るかもしれへん、まあ、ことでもある時代が近づいてきたんかなと、
ね、これだから1974年のアメリカ映画で、
あもう想像、
そんなバカなというところに、まあ、パニックがこう加わって、ね、あれよこれよというパニックが重なっていくわけで、今見たら結構リアルな感じに、
まあ、案外ありえるなという、
ね、違うなんかパニックを起こすかもしれないですよね、ワクワクもしつつドキドキもしつつ、
手抜き工事とかも実際ありますしね、
まや
ただねこの映画その防災映画なんかじゃないんですよね言うたら、
うんうんうんうん、
でまあその映画のオープニングにもこの世界の消防士に捧げるみたいなこうテロップが出るんですよ、
はい、
でもそのただの火災パニック映画と思われがちなんですけれども、うん、まあそのポセイドンアドベンチャー以上にその極限状況でのその人間のねその本性とか本音とか行動をこう描いてるのも優れた人間ドラマやなと思うんです、
うん、
でまあその神に挑戦したって言われてるそのバベルの塔じゃないですけれども、はい、そのこのまさに138階建てのタワーっていうもの自体がこう人間の欲望とかね虚栄心とか傲慢の象徴であってその中でそのもがき苦しむ人間模様を描いてるんかなというだパニック映画のこの殻をかぶったまあ人間のドロドロとしたドラマやなと思ったんですね、
まあ、大きなパーティーやってるから逃げるわけ中止できるわけないやないかっていうのもよくだし、
そうですね、まあ、虚栄心でね
我先にっていうのももちろんそうだし、
こんなすごい高いビルも建てたんやぞすごいやろみたいなのもそうやし、でまあ、最後そのポール・ニューマンとスティーブ・マックイーンとのやり取りでこのビルをもう修復せずにこのまま残しておくべきかもしれへんなって、まあ、人間たちの思い上がりの象徴として残さなあかんっていう言葉があって、まあ、それがすごい印象的で全てを表してるなと。だまあバックドラフトとかみたいにねその火事の消防士の映画ではなくて、うん、まあ、こう人間ドラマとして見るとすごい面白い映画ですね。
小さな自分一人のちっぽけな自分に合わせても138階建てのグラスタワーをこう投影ですることができるっていう、
そうですね、それが象徴してるということですね。
うん、面白いですね。なんかパニック映画って一言に言うと、もうそのドキドキしすぎてしかも2時間45分もあるんやったらお水いっぱい持って入らんなとか思ってしまいますけどそうやって思うといろいろ考えさせられて、
そう時間感じないですね。もうシチュエーションだけでパニックっていうのは、まあ、いろんな人間模様がそこに描かれてるんでね、すごい面白い映画ですね。ちょっと真面目な話になっちゃいましたけど
いいと思います
あんまりには
いや面白いですね。改めて、あの1970年代ねこれ映画館で見られたという方もそして初めて見るという方もじっくりと、ご覧いただくと楽しいのではないかなと思います。タワーリングインフェルノをご紹介いただきました、ラジオ関西の佐々木ディレクターには来週も登場していただいて、
ありがとうございます。
なんか真面目なことを反省してるので来週はどんなことになる
どうしようかな
楽しみですけれどもまた来週もよろしくお願いいたします、
はい、
今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにタワーリングインフェルノをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実際に番組に出ていただくの少しお久しぶりになるんですけども、先週かな先々週になりますかね、インタビューの模様を、
あそうですか、
はい、
ありがとうございます。
お届けさせていただいたのでお声はリスナーの皆さんに綺麗に届いておりますけども、今夜はねオープニングであのアカデミー賞のお話を皆さんにお届けできたらということで森川さんにご登場いただいたんですけども、
はい、
先ほど佐々木ディレクターには、ちょっと懐かしいアカデミー賞
70年代のお話でしたから
、はい、お話いただいたんですけども受賞されたばかり、アカデミー賞が、ね、行われたばかりですので今年のアカデミー賞のお話なんかもお伺いできたらななんて。
そうですね、3月5日日本時間で受賞式が行われたんですけども、はい、これが今回は非常になんていうかアカデミー賞らしくないアカデミー賞。
アカデミー賞らしくない。
ええ、アカデミー賞っていうのは今回で90回目なんです。すごい歴史を持ってるんですけれども、
はい、
毎回毎回いろいろとその時代の、まあ、色合いというか、
うん、
政治的なこととか社会的なことを映し出してるのがこのアカデミー賞の非常に興味深いところなんですけど、
はい、
今回9作品ノミネートされて、
うん、
でその中でちょっとびっくりしたのはまずホラーとかは選ばれることがノミネートさえないんです。
アカデミー賞自体
に自体で、はい、でもゲットアウトがノミネートされておりましたし、うん、はい、それからあのいわゆるスーツアクターっていうか被り物の出てくる作品っていう映画に関してもアカデミー賞はそんなに好意的ではない、
はい、
ノミネートはされるけども受賞することはないだろう、
うん、
と言われていたのがシェイプオブウォーターなんです。
はあ、なるほど。普通ではありえないだろうという、はい、
一応最多13部門っていうノミネーションだったので、うん、まあ非常に有力だとは言われていましたけれども、でもこれはお話自体は1962年米ソ冷戦時代にアメリカとソ連は同じように宇宙開発すごく、まあ先んじたらどうしようというね、お互い牽制し合ってたわけなんですけども、はい、そんな中でそのアマゾンの奥地にいるいわゆる半魚人なんですが、うん、最初からそういう言い方はしないんです。不思議な生き物をそのアメリカ政府の、あの航空宇宙研究センターっていうところへ連れてきて、うん、でそこの水の中に入れているんですね、
はい、
でほとんどだから最初からその全身とかは出てこないんです、
うんうんうん、
でもまずそこの時点でこれはファンタジーですし、しかもそういう被り物のあるものが出てくるっていうので、うんうん、ノミネートはされたけど受賞は絶対無理だろうと、
はい、
アカデミー賞ってちょっと不思議なことにミュージカルとかファンタジーとかっていうのは結構不利なんです。
不利なんですか？
ええ、どちらかといったらやっぱりその地に足のついた今の時代の社会的なメッセージとか、うん、そういうものなんだけど、この映画の中にあるのは自分でないものも認めましょうと、だから多様性と寛容性で、今回のアカデミー賞のノミネーションの作品を9作品見てみたら、
はい、
シェイプオブウォーター、ダンケルク、スリービルボード、ファントムスレッド、ウィストンチャーチル、ヒトラーから世界を救った男、レディーバード、君の名前で僕を呼んで、ゲットアウト、ペンタゴンペーパーズ、最高機密文書と、この9作品の中で自分とは違うものを受け入れる寛容さを問う要素のある映画が非常に多いんです。でこれはもうひとえに今のトランプ政権に対するアンチテーゼ。
アカデミー賞ってそんなに今の現代のかアメリカのこう政治的なこととか、
はい、
が反映されるものなんですか？
ものすごい反映してるんです。
そうなんですね、
でそれともう一つすごく今回話題になったのはミーツー問題ですね、
うん、
あのセクシャルハラスメントで大物の映画プロデューサーがもうアカデミー協会を追い出されましたけれども、それと同じようにこのゴールデングローブ賞の時も女性たちは立ち上がるんだって言って真っ黒のドレスで全員来ましたし、で英国アカデミー賞の時も女優さんたちはみんな真っ黒のドレスで言ってました、
はい、
で今回アカデミー賞で真っ黒のドレスなんかなと思ったら、意外や意外、さっきもお話ありましたよね、メリルストリープ真っ赤なドレスです、
はい、
そういう意味では真っ黒のドレスは統一しなかったけど、みんなバッジをつけていて、うん、タイムアップっていうバッジなんですね、
はい、
もうこれで終わりにしよう、いわゆる男性からのそういうセクシャルハラスメントは終わりにしようっていう、うん、タイムアップっていうバッジをみんなつけてたんです。
意思表示をバシッと、
だからそれも一つ自分とは違う人を受け入れましょうっていう考え方ですし、もちろんそこには宗教とか肌の色とか、うん、そんないろんなもの、それから人を愛する方法とか、
うん、
いろんなものも加味してこのテーマが今回は非常に大きかったんですね。
あ、じゃあもうノミネートの時点で今のアメリカを象徴しているなっていうのが分かるわけですね。
分かるんです。でしかも受賞したのが絶対にそういうことは今まで90回ですから89回なかったであろうという、うん、そういうあのスーツアクターが出てはる映画っていうのが受賞しましたから、
うん、
これは本当に孤独な孤独な女性イライザっていう女の人がこの航空宇宙研究センターで働いていて、そしてそこであの清掃員をしてるんですけども、その時に出会ったアマゾンから連れてこられた不思議な生き物、うん、これに対して興味を持つとともにどんどん好きになるんですね、
はい、
でゆで卵をこう置いてあげたりとか、自分の好きなミュージカルの音楽をこう聞かせたりとか ね、そういうすごい切ない恋の物語のファンタジーなんで、そういう映画が今回受賞したっていうのは大きな転換期ですね、アカデミー協会の。 でもう一つ言えるのはギレルモ・デルトロ監督のこれ作品で、はい、監督賞もギレルモ・デルトロ監督が受賞しました。この人はあのスピーチでも言ってましたが、私はメキシコの移民です。これもまたトランプ政権に対するある意味抗議の意味での一言であり、はい、この人を選んだというのも、まあ、今までにもね、あのメキシコ出身の監督は本当にいっぱいいい映画作ってますから、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトー監督とか、それからアルフォンソ・キュアロン監督とか受賞してますけれども、さらにここでまたこのデルトロ監督が撮ったっていうのはそういう意味ものすごくありますよね。
うーん、大きいですね。
でもこのねギレルモ・デルトロって監督はものすごい才能のある人で、パシフィックリムっていうもう鉄人28号みたいな映画なんですけど、
はい、
でもそれがもっともっと奥深いんですけど、うん、それがそういう映画を撮るかと思えば、あのパンズラビリンスっていう名作があって、うんうんうん、これはダークファンタジーにそこにエモーショナルなものをグッと入れた、
うん、
そういう作品だったんですが、そのなんか今までにないジャンルを築いた監督でもあるんですね。
あ、新たな世界を見せてくれる監督、
だからこの90回目でそれが作品が受賞し、なおかつ監督も受賞したっていうのは大きな一歩だと思います。それからもう一つはやっぱり大きな話題で辻和弘さんという、
そうですね、我々日本人としては非常に嬉しい受賞でしたね。
メイクアップ&ヘアスタイリング部門の初めて日本人が受賞したんですね。
おめでとうございます。
で辻さんご自身はもう今メイクしてらっしゃらなくって、はい、2012年ぐらいまでは特殊メイクの世界でもう第一人者、日本人としては素晴らしかったんですが、今現代美術をやってらっしゃるんですが、でもこのウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男という映画の主演に頼まれたそのゲイリー・オールドマンが、彼がメイクをしてくれなかった私は受けません、
出ませんと。
すごいですよね、すごい、
ゲイリー・オールドマン
で、またゲイリー・オールドマンはチャーチルともう似ても似つかない感じなのに、
はい、
もう本当にまさにこれチャーチルやんっていう顔になってますし、このウィンストン・チャーチルのこの映画の非常に面白いのは、うん、チャーチルの27日間の苦悩を描いてるんですが、その後ろにあるのはダンケルクの戦いなんです。だから今回ノミネートされてますこのダンケルクというクリストファー・ノーランの作品も見て、
うん、
そしてこのウィンストン・チャーチルを見て、両方見ると一つのその戦争という一つの場所の大変な戦いを現場からと政府側から両方見ることができるという。
お、今もダンケルクね DVD でも見れますしね、
はい
はい、
なんかそういう意味でご覧いただいても非常に興味深いと思います。
わ、なんかアカデミー賞を紐解くっていう、あの受賞したのはどんな作品っていうお話はよく聞きますけれども、
はい、
なぜノミネートされてるのがこんな作品なのか、
はい、
なぜこの作品が受賞されたのかっていうお話すごく興味深かったです。
そうですか、
初めて知りました。
これはねそういう意味でアカデミー賞をご覧いただいたら、うん、ただの賞じゃないっていうのが分かっていただけて、余計にその映画に対するいろんな裏側とかも見ていただけると思います、
は
い、
うわー、映画の深みが増しますね。アカデミー賞、そうか、皆さんもぜひ改めてですね、受賞された作品だけではなくノミネートされた作品をじっくりとご覧いただく楽しみが増えたのではないでしょうか。先読みシネマ情報、本日はシネマコミュニケーターの森川みどりさんに第90回を迎えますアカデミー賞、このアカデミー賞とはという深いお話をお伺いしました。森川さん、来週もぜひアカデミー賞のお話、
はい、来週はもっとね裏側をお話しします。
ワクワクしながら1週間待ちたいと思います。森川みどりさんでした。どうも
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。